あなたのアニメアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいの件。はい、どうもサンキュー達夫です。本日配信いたしますのは、1月3日に行われました、熱量と文字数のねイベント、八木橋百貨店、こちらでですね、優しい雨の松崎くん、主導のテーマで、あなたのアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいという、まあ、件がありまして、こちら様子を配信したいと思いますが、まあ皆さんね、話変わりますが、新番組たくさん見てますでしょうか。アニメね、今期も面白いのたくさんあります。そしてそろそろ全部見てみた件の配信がございますが、やはりね、まあ、新しいものもいいですけど、一つのコンテンツを味わい尽くすというのもとても大事なことです。はい、むしろね、こう量より質、どれくらい深くのめり込んだか、そういったことがね、大事というか、むしろオタク、時の流行り廃りに左右されない動かぬ愛、これがオタクだと思うんですよね。まあ、そういう意味では、松崎くん、まあ、クールによっては忙しくてね、見れてるアニメ見れてないアニメもあると思いますが、このアイドルマスターシリーズだけはもうずっとですから、ずっとです。で、今も月刊熱量と文字数の方で毎月今月のアイドルマスターというね、話、まあ、毎回してくださってます。そんなこんなでね、まず一つ、一オタクによる定点観測として、このアイドルマスターシンデレラガールズ、他の人の目にはどう映ったのかということすら知りたいというね、そんな、そうなんですよ、好きすぎてね、社会がどう受け止めたのかみたいなことも含めて、そのネガティブポジティブ両方合わせて味わっておきたいというのが、まあ松崎くんのね、愛の印ということで、ぜひ皆さん聞いてみてください。あなたのアニメアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいの件、皆さんはどうだったかな。
熱文字、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。優しい雨の松崎と申します。どうもありがとうございます。私はですね、まあ、優しい雨という、お笑いコンビを、組んでおりますが、それは世を忍ぶ仮の職業でございまして、私の本職はですね、アイドルマスターを、いろんな人に、広める人です。はい、それでまあどっからお金が出てるわけでもないんですけれども、むしろ払ってる方なんですけれども、まあ、そういうね、まあ、いろんな人に広めていく中でですね、いろんな人の、アイドルマスターに対する意見を聞くというのが私日課としておりまして、それで今回このテーマですね、あなたの見たアニメアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいという、テーマで、今回やらせていただこうと思います。アイドルマスターシンデレラガールズはもともとゲームがありましたが、去年の、1月から、1期、そして、7月から、2期が放送されたアニメアイドルマスターシンデレラガールズ、そのアニメについて、まあ、中心に今回ちょっといろんな方にちょっとお聞きしようかなと思って、こういう場をセッティングさせていただきました。それでは、最初のブロックの方、どうぞお入りくださいませ。私が、熱文字ファミリーの中から選んだ、とびっきりの、アイマスバカ3人でございます。
ハードルが高くなって
る。自己紹介からちょっと。
あ、太田プロの関口ジョニーズと言います。よろしくお願いします。
はい、太田プロのアストミシンゴと申します。お願いします。
はい、お願いします。
どこにも所属してないハイパーレーザー牛島と申します。
言わなくていい
ですよね。
悲しいやつですね。
じゃあ、皆様、お座りいただいたということで、はい、皆様の、アイドルマスター歴からちょっとお聞きしようかな。
アイドルマスター歴、
はい、
うん、誰から言うの、
はい、あ、じゃあ言った順、じゃあ関口、
あ、自分から、
関口さんからお願いします。
はっきりと何年なのか分かんないんですけど、
はい、
自分が最初にアイドルマスターってものを知ったのは、
はい
は
い、
名前は知ってたんですけど、
はい、
自分が一番最初に見たアイドルマスターは、
はい、
皆さんがロボットに乗っていまして、
おお、ロボット、
ロボットに、
ほうほうほうほう、
アイドルマスターゼノグラシアから本当に見まして、
おお、はいはいはいはいはい、
いきなりアウトローなところから、
そう、順番これで良かったのかなと思ってて、
サンライズさんが、
サンライズさんが
作っていただいた、はい、まあ、初のアニメ化のアイドルマスターのアニメ化、
本当それから入ったんで、自分の中では、
はいはい、
天海遥は井口優香なんですけど、
声優さんがね、
声優さんがね、
まあまあ確かに
自分の入り口は多分そこから知って、
はい、
ちょっとアニメのアイドルマスター見て、ちょっとシンデレラガールズもゲームもアニメも見まして、
おお、そうですか、シンデレラガールズもゲームもアニメ、ゲームも見た、あ、やってると、
はい、
でアニメのアイドルマスターも見た、
見ました、
アニメのアイドルマスターが始まった時に念願のアニメ化って出たのは変な感じがした。
だからその後、念願のじゃないですけど、本当の天海遥を聞いた時にそっちに違和感を感じちゃったんです。
本当の天海遥さんが、はい、まあ、メインヒロインの一人ですけど、はい、うん、まあ、それぐらいの、まあ、知識というか、
そうですね、
出会いの、はい、足富さんは、
僕はですね、よく言ってるのが、太鼓の達人の頃からのリツコピーってのよく言ってるんですけ
ど、これね、すごいことなんですけれども、はじめアイドルマスターというゲームはアーケードから、ゲームセンターにある筐体から始まったんですけれども、ね、そのアニメ、そのゲームのアイドルマスターというものが稼働する前に、アイドルマスターの曲が太鼓の達人で配信されてるんですよ。
先に、
はい、僕太鼓の達人歴15年なので、
はいはいはい、
曲だけ先に知ってて、
ということはね、僕よりも先輩になります。
いやいや、そうじゃないですか、
まさかの、
そうじゃない
ですか。
ちなみに太鼓の達人より前になると、アイドルマスターというゲームの、ロケテストをやった人たちっていうのが、まあ、一番最初にいるわけでございますけど、
はい、で僕は曲だけその、まあ、アイドルマスター、まあ、曲マスって言われてる、
はい、
アイドルマスター
歌マスですね、
歌マスですか、
はい、
そのだけ知ってて、そっから
いや、厳しく言っちゃったよ今。めんどくさいとこ出ちゃったよ、はい
は
い、
そっからさっき言ってた念願の初アニメ化のアニメを、
はいはい、
見まして、だいぶ空いてるんですけども、
はい、TBS さんで放送された感じですね、
は
い、で
アーケードゲームをやった経歴はほぼゼロ
なるほど。
でテレビはその念願のテレビアニメから入って、
うん、
でそこからちょっと空いたんですけど、
はい、
ちゃんと入ったのは、
はい、
横浜アリーナで行われた、
うん、
6周年ライブ、
7周年ライブ、
7周年ライブが初めてぐらいです、
はい、おー、じゃあ2011年のアニメ放送を経て、2012年の、7月に開催された横浜アリーナのアイドルマスターセブンスライブ、みんなと一緒にが初めてということですね。
めんどくさい。正式な6月23日
あ、6月23日あ、そうだ、そうだ、6月だ、すいません、失礼いたしました、
はい、リツコの誕生日ですね。
あ、そうでした、そうでした。
僕はリツコ好きなので、はい、ケーブルが緑色のマイクを選ばせていただきました。
ああ、ありがとうございます、
はい、
やべえやつに挟まれちった。
そっからアイドルマスターを知ってると。
そっからはい、もうシンデレラガールズも、さっき言ったミリオンライブも、はい、まあ、大体見てます。
はい、わかりました、はい。じゃあ牛島さんを。
はい、僕はですね、アケマスと呼ばれる、要はアケドの、
アケド
正式稼働のやつを、やって、
はい、
誠をプロデュースしたのが初めて
です、ね。誠ピーなんですね。
くしくも黒だったんですけど。
おお。イメージカラーですね。偶然かなこれ。
うん、まあ、僕が赤なんで多分違うと思います。
はるかさんですね。
いや、だからなんすか、ドットをプリントされるみたいな感じの印刷されるカードを持って、
そうでしたね、
ゲームセンターに行ってた
んです、ね、はい、アイドルマスターでプレイするにはカードが必要になるんですけども、はい、そのカードに印刷されるのがそのゲームプレイ中のアイドルのイラストだったりするんです。それからやっぱりドットがやっぱり荒いんですよね。
レーザープリンターみたいなやつでドドドドドドって書いてある。
まあ、それ10年ぐらい前のゲームですからね。
だから書き込まれる前の絵柄が薄く残ってるんですけどね。そこら辺の粗さがね、ありましたけども、はい、そこから
XBOX360 の、ゲームやりまして、はいはい、で XBOX360 で出てたエースコンバット6の、
はい、
アイドルマスターコラボの機体も全部買いまして、
は
い、
また方向性が
エースコンバットとコラボしたやつがあるんですね、は
い、戦闘機にですね、アイドルたちの 絵柄がバンバン入ってるっていう、
そう
板戦闘機が2機のセットで1600円ずつぐらいで発売されました、
ダウンロードコンテンツで発売されまして、はいはい、
いやもう全部買いました
すごい、
すみません、ちょっとあの戦闘機好きなところがちょっと出ましたけれども、はい
はい、それでやってます、
はい、でシンデレラガールズは、
シンデレラガールズはいわゆるモバマスと言われてる、はいる、はい、
ソーシャルゲーム、
ソーシャルゲームの方もちょっとやったんですけど、そっちはちょっとあんまハマらなかったんです
よ。
で、なんだかんだやってるうちに、はい、要はファンフィクションでやってる SS っていうショートストーリーっていう、
はいはいはいはい、
あれにハマってだんだんキャラを覚え始めて、
はい、SS から
SS からです
SS から、要は同人二次創作からハマったみたいな、ね、
のシンデレラガールズが入りまして、
なるほど、
でアニメを見てさらに上がりまして、はあ、っていう感じですね。
で現在に至ると、
現在に至るという、
ああ、なるほど、
はい、色々ある
人からの紹介で知ったみたいなことですよね
そうですね、知人の紹介でみたいな感じですよねじゃあその皆さんが見たアイドルマスターシンデレラガールズアニメいかがでしたでしょうか、う
ん、やっぱり、うん、僕たちはやっぱ僕はソーシャルゲームからもだいぶ長いことやってたので、うん、
はい、
なんかいけないことなのか悪い、まあ、いいことなのか分からないですけど、うん、ソーシャルゲームとの答え合わせみたいになってたのはちょっと 僕の中でそうなっちゃってたのがちょっと怖かった。
あー、なるほど。例えばこのキャラクターが実際声がついて動いたらどういう感じになるんだろうなだけを見る作業になってしまったらどうしようと
思ったんです。
はいはいはいはい、
まあ、そんなことはなかった、素晴らしい作品だったんですけども、ね、はい、やっぱ初めて見る人もいるわけですから、うん、ソーシャルゲーム関係なく、
はい、
とても入りやすい。
そうですね、そのアイドルマスターを知らない人に向けてる、向けてむしろ作ってる感じはすごいしましたよね、
はい、
その中でもそのアイドルマスターシンデレラガールズをゲームをやってる人には薬とくるような演出も多々あった。
はいはい、
はい、そんな感じ、はいはい、じゃあ杉口さんは。
そうですね、自分もシンデレラガールズのソーシャルの方をやってて、
はい、
まあ、ゲームの方はある程度自分で好きなアイドルをプロデュースできるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だからゲームは、まあ、自分の好きなアイドルばっかりになるんですけど、アイディメを見て、うん、見たことないアイドルのこんな一面もあるんだって。
おお、
だから自分そのシンデレラガールってパッション、クール、キュートって分かれてる、
うん、まあ、3つの属性というか、まあ、タイプ別にね分かれてるんです。
はい、自分の属性はパッションで明るい子の属性なんですけど、
うん
うん、アニメを見てそのクール系のアイドルのたちの可愛さがちょっと分かってきて。
でし
ょ気持ち悪い新たな一面が見れたのは良かったですね。
あ、そう、じゃあ自分の好きなキャラクターだけじゃなくて他のキャラクター、アイドルマスターシンデレラガールズに出てる他のキャラクターの魅力もそこで、
アニメから見てそれ本編の、 そのゲームの方でプロデュースしたいって思うような。
あー、なるほど、
多分いいお客さんだと思います
そうですね、まんまとですね、はい、牛島さんは。
いや、俺はもう僕も パッションピーなんですけれども。
お、
珍しい。
ねえ、キラリがゴジラスーツを着ててですね特撮ものとしては大変上がるわけですよ、
ね、そういう目線もあるんです ね、 ね、
ゴジラスーツを着て小脇に、はい、アンズを抱えてるわけですよ。
アンズちゃんね、
はい、ゴジラスーツってですね100キロ以上あるんですよ、あれ、あれを着て小脇にアンズを抱えるキラリのパワーに驚愕したりしながら ねあーっていう、
汗一つかかずにね、
汗一つかかずに尿には言ってたわけですけども、
ね、笑顔でね、あんなに、
まあ、そこら辺も良かったんですけど、やっぱ青春群像劇としてすっごい俺はもう涙を振り絞られた感じで、
うん、そうですね、10代の女の子の青春をかけたお話でしたね。
いやー、もう、うん、本田美桜さんのあの成長っぷりがもう、うん、
あのアイドルとしての自分との葛藤ですよね。
本田さんが挫折を知らない人生を送ってきたんだろうなっていうのが分かって、
本田美桜というキャラクターが、はい、
ね、勉強もできて、可愛くて、うん、運動もできてみたいな感じで、うん、今まで確か挫折をほぼ知らない、
うん、おそらくね、
友達も多いし、な
んか部屋に入るとトロフィーとか賞状とかいっぱい飾ったんです、
う
ん、
そうそうそうそう、
でそこで初めてアイドルとして順風満帆な感じで行ってたのが、うんうん、急に自信をなくした時の
初めてのライブで思ったほどお客さんが来なかったっていうところから思ってたのとやっぱり自分の理想と違ったっていうところからのね、
10代の恥ずかしいやつですよね。
そうですね、
思い上がっちゃった、
思い上がっちゃった、
はい、若かったなってや
つですね。そう、当時の私は若かったみたいな、
ね、そっからこう復活するあたりとか、
うん、それはもうやっぱゲームだけやってたら絶対伝わらなかった部分ではありますからね、
はい、
そういう部分が見れたのと、
ね、
ネタの
ゴジラが見れてよかったと。
よかった
ゴジラによく似たやつだとは思いますよね。
似たやつですね、
は
い、似たやつですね。あれ何でしたっけ、
何でしたっけ、ちょっと、
まあ、でもなんか怪獣、
怪獣の着ぐるみを、はい、
キラリドンとかそんな感じのやつですよね確か、はい、
そういう部分があったということで、じゃあお三方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと触りすぎましたね。
はい、あ、大丈夫でございます。
あ、大丈夫ですか。
はい、じゃあこの後もね、あの二人組がいるので、
はい、
はい、はい、じゃあちょっとあの交代していただいて、
はい、
じゃあ次のお二人組どうぞお入りくださいませ。はい、どうぞ。どうぞ。はい、じゃあ、お名前と、ご年齢、そして、アイドルマスター歴をお願いいたします。
はい、黒柳の岡本です。
はい、
29歳になりました。
はい、
アイマス出れます、はい、アイマス歴あの約1年くらいかなっていう。
ほうほうほうほう、
はい、黒柳の野崎です。
はい、
28歳で、
はい、
私もデレマス歴が、うん、まあ、1年ぐらい。
それは、ゲームをやってたということで。
アニメ、
あ、アニメから入られた方。
そうなんですよ。
あ、なるほど、そういう方の意見が私聞きたかった。
この松崎の部屋何なんですか。
はい、はい、
松崎のやつなんですけど。
そう、あ、お二人ともそのアニメから。
そう、あの一緒に住んでるので、
はいはいはい、
例えばなんかこう今期のアニメこれがあるあれがあるって言ったら大体一緒に見るんです。
はあはあ、
二人で見て、 あれはちょっと私にはどうかなみたいなの話し合うときに、うん、最初のアイドルマスター、
はい、
シンデレラガールズではない、
ない、2011年に放送されたアイドルマスターアニメ、はい、
それが二人とも全くハマらなかったん
です。おー、なるほど。
なんでだったんだろうね、あれは。
うん、
あ、なんかキャラはすごい可愛かったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
じゃあ2週目見ようかっていう多分ことにたまたまなら
なかった。おー、なるほどなるほど、はいはい、そういう意見めちゃくちゃ集めてます。
そうなんです、はい、
であの資料としてすごく集めてるんで、私は全然大丈夫です。はい、い
や、なんでって言われるとわからないんですけど、はい、ただその単純に松崎さんの嫁がいるアニメっていう、はい、見解しかなかった。 はい、
はい、三浦あずささんは私のお嫁さんにしておりますので、
そ
うです、
はい、でそのまんま時が過ぎて、うん、シンデレラガールズがやるって、
うん、
なった時に、うん、じゃあもう一回見てみようかって二、うん、人で、
はい、おうほうほう、シンデレラアニメを、はい、
そうですそうです、アニメを、うん、そしたらドチャクソハマったっていう。
ドチャクソハマったっ
ていう。でもそれ、はい、あくまでアニメにってことだよね。
おお、
そこから例えばゲームやるとかも。
あ、はいはいはいはいはい、
はい、お父さんはやってたんだっ
け。あ、なんかそのデレステシンデレラステージっていう。
あ、じゃなくてあれはモバマスの方。
あ、モバマスもなんとなく登録してずっと放置してたんですよ。
はいはいはい、
でもなんかそれでなんかアニメやってる期間に入ると大体あのログインボーナスみたいなのもらえてて、それ目当てでなんかまた
登録したり。あ、じゃあそこまで熱心ではなかったというか。
熱心ではない。
ゲームはそんなに熱心ではなかったけれども、アニメはハマ、アニメのアイドルマスターシンデレラガールズはハマったと。
そういうことでございます。
お、何がそんなに良かったんですかね。
でも多分その本当に多分リンちゃんが一般の子がアイドルに、
うん、渋谷リンという女の子、はい、
そこをスカウトするところから始めて、
なるほど、
どんどんアイドルとして成長していく過程が見れたのが良かったのかなっていう。
そうですね、もともとのアイドルマスターってもうアイドルをやってる女の子たちにプロデューサーがつくというお話、
う
ん、
そうですね、
だアイドルマスターシンデレラガールズはプロデューサーはいて一般の女の子からスカウトしてくるっていうお話ですからね。
だからなんか入りやすかったのはあります。
なるほどなるほど、
うん、
それはおそらくそのアイドルマスターシンデレラガールズというゲームがあの特にスカウトするところから始まるわけではないから、アニメであえて描く必要があったところなんだと僕は思ってます。そこから描くことによって
公演会がない
か。僕はこれを講演会だと思って来てますけれども、はい、
なるほどなるほど、
はい、だからその部分が非常に良かったかなと思ってる。まあ、それぞれの良さはあるんですけれども、まあ
ね、
はい、
なんとなくだからそのこう、ここから頑張っていきましょうねっていう話があって、うん、で途中挫折もあるじゃないですか、
はいはいはい、
みおちゃんのこともそうだし、うん、で他のアイドルたちもそれぞれの悩みがあって、うん、でもまだデビューできてなくて、
うんうん、
でもデビューできてやったみたいなのがすごく良かったんだよね、見てて頑張れって思えるのが、
うん、はい、じゃあもう一期ファーストシーズンの最後にそのみんなで舞台に立ったところとかがすごく、うん、
最高でしたね。だからすごく良かったから、
うん、
で2期がやると、
はい、
すごい楽しみにしてたんだよね。だから
お、
そして結果見てみて全部終わってですよ、消化不良になっちゃって。
消化不良。おお、それは一体。
多分なんか 一期の終わりが本当に良かったんですよ。なんか感動して投げて、うんうん、あ、良かったって、うんうんうんうん、なんか3回見て3回投げたって思った
、うん、3回見て3回投げた、
そう
僕も
気持ちは一緒だったんですね。
一緒です、一緒です。
多分2期の多分その泣くピークが多分あのうずきちゃんが、あの、うん、私には何もないっていうあのちょっとなんかグーってなるんですけど、はいはい、あのところでなんかピークで来てしまって、
なるほど、
その次一気にもう、
まあ、最終話というか25話、はい、
最後が要はだからみんなでライブをやって成功させられるかどうかみたいな話だったわけじゃないですか、はい、でも結局その歌ってるところも最初だけ流して最後まで歌い切ってっていうシーンもないし、うん、で出てるアイドルもやっぱりそのなんて言ったらいいんだろう、みんなでではなくて、うん、ユニットがそれぞれ
頑張るっていう、
バラバラに出
る、なるほどなるほど、
なのも嫌だし、あと新田さんとアーニャが一緒じゃなかったのも私は嫌だし、
あのねラブライカが、はいはいはい、
だからそういういきなり違うユニットをバンって出されたことが受け止めきれなかったんです自分
なら。なるほど、
ここまで頑張ってきたのは何だったの、
はいはいはいはいはいはい、はい、
だから感動もできなかったし、
ああなるほど、うん、それはね、多分アイドルマスターに求めてるものが多分僕と多分違うですね、多分一期の方がすごい良かったっていうのは、どうやって頑張ろう、どうやって成功させようというところにやっぱり一期の方は頂点を当ててたので、頑張ってる姿を見せてるお話だったんです。
そうですね、
だからどっちかというとラブライブもその形式なんですけど、どうその目標があって何それに対してどういう風に頑張ってるかっていうのを見せてたんですけども、アイドルマスターってその各々もともとがゲームだったっていうのもあって、どういう風に頑張るのかっていうのはプレイヤー次第なんですよ。そう、頑張ってる過程というのは、だからアイドルマスターのもともとのアニメもそうですし、まあ、セカンドシーズンもそうですけど、はいはい、頑張ってることは大前提でどうやって頑張ってるかは各々に任せますと、その上で成功したステージを見てくださいだったりとか、他の部分も見てくださいっていうところの描き方だと思うんですよね。僕はそれがアイドルマスターだと思っているので、多分それを知ってるのは多分そのゲームをもともとやってる人だったりとか、だからアニメから入った人にはそこがちょっと説明が足りなかったのかもしれないというところはありますね。
松崎さんとお話ししてるからよ。
そう
ですね、でもそういう意見が聞けたのは僕はすごい良かったと思います、はい、本日はすごい有意義な時間が過ごしました
んで。批判的だったからあんまりあれか、
いや全然、はい、全然むしろ泣いていただいて本当にありがとうございます。
こちらこそ、
はい、これからもアイドルマスターシンデレラガールズをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すみません、じゃあ今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、というわけでね、いろんな方々の、お話、聞いていただきましたが、なんだこの時間みたいな顔すんじゃない、ね、まあ、僕にとってはね、アイドルマスターがアニメになったりコミックになったりゲームになったりいろいろある中で、僕が一番大事にしてるのはアニメとして成立してるかとか漫画として成立してるか、まあ、ライブもそうです、ライブとして成立してるかじゃなくて、どれだけアイドルマスターであるかなんです。だから僕はこのアニメアイドルマスターシンデレラガールズは実にアイドルマスターだなという結論に至りました。以上、あなたのアイドルマスターアニメアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいでございました。では次の方スタンバイお願いいたします。公式ですよ、完全に。
熱量と文字数。
はい、聞いていただきました、ありがとうございます。おもろいっすね、アイマス、デレマス。でも、こうね、デレマスって言わないところがいいね。アイドルマスター、シンデレラガールズ。そして、ちゃんとアニメのことはアニメ、アイドルマスター、シンデレラガールズってちゃんと言ってますからね。皆さんにとってのアイマス、ぜひぜひ、松崎くんに教えてあげたいと思います。ぜひメールください。前回のね、配信いたしました第150回昭和元禄落語心中特集についても、メールいただいておりますので、紹介したいと思います。熱文字の皆さん、こんにちは。鍵括弧お父さんと申します。 いつも楽しく拝聴させていただいております。昭和元禄落語心中の回聞かせていただきました。私現在43歳、落語にハマったのは母の影響で、寝る前にカセットテープで仙台金馬の高校棟や新章の火炎太鼓を聞いた3歳の頃からですが、ですから辰夫編集長と同世代といっても落語感が全く違うので、いつも感心している主級派です。14、5歳までは相当落語にハマっており、花王名人劇場に足しげく通ったり、今は亡き寄席若竹で現在の伊集院光さんの二つ目時代の姿を見たり、池袋の旧文芸座でまた全員二つ目だった、まだ全員二つ目だった談春志らく翔太の会を気に入ったりと、相当な入れ込みようでした。しかし大学時代はちょうどバブル終焉の頃、先日の白野師匠のお話通り、落ち研に入るとバカにされる時代でしたので、将棋部に入りました。現在四段。すごいね。四段マジでか。それ以降はあまり寄席に通うこともなく、たまに何かで話し家さんの口調を聞いて懐かしがる程度でした。実は同様に漫画やアニメも高校生ぐらいまではかなりハマっていたのですが、現在は全くという状態が続いています。小学校時代は姉の影響で読んでいた少女漫画雑誌仲良し連載の朝霧先生に惚れ込んだり、中学高校は究極超人 R にドハマりして、 OVA に出てくる飯田線の乗るに乗る今でいう聖地巡礼をしたりと、かなり熱心ではなかったかと思いますが、残念ながら20代に入ったあたりで卒業してしまい、現在はアニメを視聴する機会もなかなかありません。唯一4歳になる娘がプリキュアにハマってくれたことで、毎週見たり各地で行われるショーに連れて行ったりすることでなんとかつながっている程度です。なるほど、すごいですね。きっとあの頃のように一生懸命追いかけるような情熱を傾ける時間も余裕もないのですが、仕方ないといえばそうかもしれませんが、昭和元禄落語心中の話を聞いてちょっとどころか相当な興味を持ちました。お話を伺うと、私が一番好きだったイノベーションの起こる前の落語をテーマにしているような気がしました。これから追っかけてみたいと思います。白野師匠の落語は渋楽で一度聞いただけなので、ぜひ娘を連れて独演会にも行きたいと思います。これからも深い興味深いお話を期待しております。ありがとうございました。ということでね、かきかっこお父さんありがとうございます。そうですか、割とねやっぱ昔から聞いてくださってるようで、そう、私ね、渋谷落語という落語会、毎月5日間第2金曜日からやってるわけなんですね、10公演、まあ、よかったら皆さんもね来ていただきたいと思うんですけれども、いやーやっぱりね、昔はねやっぱ落語家さんの数も少なかったですし、その分見守る人たちの熱気もねまた違ったんでしょうけれども、まあ、現在はね本当東西合わせて800人以上いますから、なかなか誰見ればいいかもわからない状態だと思うんですけれども、まあ、昭和元禄落語心中、そんなねやっぱり落語家の数がまず圧倒的に少なかった、という時を、まあ、メインにしてますので、まあ、恋して愛、ぜひその辺も味わっていただければなと思います。いや、ありがたいですね、こういう方にこう聞いていただいているというのはね。もう別の方からもいただいております、ラジオネーム T2 さんかな、楽しく拝聴しています。このアニメ、古谷光俊先生の寄席芸人伝にインスパイアされている部分が散見されていることに触れなければならないと思いますが、いかがでしょうか。すでになされていたらお詫び申し上げます、ということでね。あ、そう、寄席芸人伝、これ超面白い漫画あるんですけども、本当いろんな寄席芸人いたんだよっていうのを漫画化されてますが、まあまあまあまあまあまあ、それだけじゃないでしょう、いろんな著書ありますから、まあ、そういったものを参考図書にしておられると思う思います。まあ、ありご指摘ありがとうございます。そうなんですよね、昭和元禄落語心中、本当久保田晴子先生がやっぱり落語お好きでね、本当なんかこう落語を好きになっていく気持ちをそのまま出してくださってるような感じもあって、とってもこう楽しく見させていただいておりますが、皆さんもねよかったら見てみてください。まあ、そんなこんなで各配信への感想もお待ちしております。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com まで、理想のあの子とのあのデートを回収した CG も送ってください。お待ちしております。それでは今週の配信は以上でございます。まあ、たまにはねこれ短いのもね、また来週お会いしましょう。